ラベルとラベート、美し姫と怪獣、ヴィルヌーヴ夫人、楠山正雄役。昔々あるところにお金持ちの商人がいて、三人の息子と三人の娘と、都合六人の子供を持っていました。商人にはお金よりも子供の方がずっとずっと大事なので、子供たち誰も賢く幸せに育つように、そればかり願っていました。三人の娘たち誰もきれいに生まれついてきている中で、一番末の女の子は、きれいというだけでは足りない。それこそ、照り輝くように美しくて、まだ三つ四つの幼子の時から、ラベル、美し姫と呼ばれていたのが、大きくなるに従い、美人という言葉は、この娘一人のためにあるようになりました。顔形の美しいばかりでなく、心の素直で良いこの娘とは裏腹で、二人の姉たちはあいにく意地悪でねじけていて、妹の美しい美しいと褒められるのが憎らしくてなりませんでした。それにこの姉たちは、威張り屋で見え坊で、世界一大金持ちのように思い上がって、他の商人たちの仲間を見下しながら、公爵とか伯爵とか、貴族の屋敷に呼ばれて、舞踏会やお茶の会の仲間になることを、この上ない名誉に思っていました。そして、妹のラベルが、いつもうちに引っ込んでいて、つつましくお父様に仕えているのを、あの子はバカだから、と言ってあざけりました。何しろうちがお金持ちなので、娘さんをお嫁にと言ってくるものは断りきれないほどありましたが、上の姉たちは、自分より上の身分のもののほか、まるで相手にしませんでしたし、末の妹は、まだ私は子供で、当分亡くなった母の代わりに、父の世話をしてあげたいと思いますから、と言って断りました。ところで、人間の身の上はいつどうなるかわかりません。さしも大金持ちだった商人が、ふとしたつまずきで、いっぺんに財産をなくしてしまい、残ったものは、田舎のささやかな住まいばかりということになりました。そこで商人は、三人の男の子に言い含めて、天殿広い世間へ出て、その日その日のパンを稼がせることにしましたが、女の子たちのうち、二人の姉は、自分たちは町に大勢ちやほやしてくれる男のお友達があって、いくら貧乏になっても、きっとその人たちは見捨てずにいてくれる、と威張っていました。けれどいざとなると、誰も知らん顔をして、寄りつこうともしないどころか、これまでお金のあるのを鼻にかけて、高慢に振る舞っていたものが、そんなざまになっていい気味だと言って笑いました。それとは違って、末の娘のことは、誰も気の毒がって、ビタ一文持たないのは承知で、ぜひお嫁に来てもらいたいという紳士は、後からと絶えませんでしたが、娘はこうなると、余計お父様のそばを離れることはできないと思って、どんな申し込みも断りました。こんな次第で、一家は嫌おうなし、田舎の小さな家に移りました。そして三人の男の子は、一日外に出て、 少しばかりある土地を耕して、お百姓の仕事に勤しみました。末の娘は、毎朝四時から起き出して、うち中の朝飯をこしらえました。これは、はじめのうち誰も手伝ってくれるものはなし、ずいぶんつらい仕事でした。でも慣れると何でもなくなりました。それで、ひとしきり片づくと、娘は本を読んだり、ハープシコード、ピアノに似た昔の楽器を鳴らしたり、糸車を回したりしました。二人の姉娘はというと、よくよく生まれつきの怠け者らしく、朝もお昼近くなってやっと起き出して、外へ出ることも、遊びに行くところもないので、一日ただだらしなく寝そべって、ふくれっつらして、ぶつぶつ小言ばかり言っていました。それで、妹の楽しそうに、せっせと働いているそばで、この子は女中のことしかできないのじゃないか、と軽蔑するように言っていました。こんなことで、どうにか一年経ちました。するとある日、町から知らせが届いて、難船したと思った商人の持ち船が、荷物を山と積んだまま、無事に港へ入ってきたということが分かりました。さあ、うちの中の大喜びと言ってはありません。中でも二人の姉娘は、明日にももう嫌な田舎を離れて、町の大きな家へ帰れると言ってはしゃいでいました。そしてもう早速に今日町へ出たら、着物と身の飾りの小物を買ってきてくれるように父親にせがみました。それでラベルちゃん、お前さんは何にも注文はないのかい？と父親は言いました。
そうですね。せっかくおっしゃってくださるのですから、では、バラの花を一輪お土産にいただきましょう。この辺には一本もバラの木がありませんから、
と娘は言いました。別段バラの花の欲しいわけもなかったのですが、姉たちがワイワイ言う中で、自分一人利口ぶって、わざと仲間外れになっていると思われたくないからでした。さて、勇んで町へ出て行ったものの、いろいろ面倒な訴訟事件になって、船の荷物はそっくり取り上げられ、商人は出かけた時よりももっと貧乏になって、またとぼとぼ田舎の家へ帰っていくほかはありませんでした。あいにく冬で、もうあとうちまで十五里というところまで来て、日はとっぷり暮れる。道は雪でうずまってしまいました。おまけに大きな森一つ通り抜けなければなりません。寒さは寒し、お腹はすく。商人はもうこのままここで行き倒れになるかと思いました。するうちふと長い並木道のはるか向こうに、ポツンと一つ、日明かりが見えました。商人はほっとしながら、乗っていた馬の首を並木道の方へ向けて、道の尽きるところまで行ってみますと、案外にもそこに、素晴らしく立派な御殿が立っていました。しかも窓からは赤々と明かりが差していながら、中には人一人いる気配がありません。戸を叩いてみても、庭に回ってみても、やはり新刊としていました。その間に、
乗ってきた馬だけが、馬屋の戸の空いている隙から入り込んで、マグサオケの干し草やカツムギをガツガツして食べていました。